ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。Hello everyone。はい、久しぶりですかね。環境テーマ今日持ってきました。気候変動に関するなんですけど、いいっすね。はい、一応専門なんでみたいな。ナオトさんどうですか。異常気象最近多いなみたいな。って感じたりしたことあります？
そうね、いろいろデータ見ちゃってるからあれやけど、まあ多いんですよねって感じかな
あ、もうじゃあ本当に感じてるというか、もう見てるというか。
そうね、
はいはい。それあれですかね、あの衛星データ使っていろいろの時に。
あ、衛星データじゃなくて、なんかツイッターとかで流れてくるやん。あの例えばさ、なんか最高気温がどうこうとか、あと台風とかもなんか強さとかが確か強くなってるのよね、じゃなかったっけ。ちょっとうろ覚えで申し訳ないけど、
はい、はいはいはい。あ、そうですね、実は台風にもそういうところには出てきてます。実は、はい、あの結構これ勝手なあの個人的な主観も入ってるんですけど、あの気候変動を、体感する、しやすい人たちは結構年があの上な人に連れてなんかすごい日本語変だな、あの年が、年齢が高い人の方が気候変動をより体感してるんじゃないかって僕は勝手に思ってるんですよ。というのも過去と比較できるじゃないですか、自分が。
ああ、なるほど。
でそれに対して、まあ、生まれたばかりの子はむしろもうそれがスタンダードなので、増えた減ったも知ったこっちゃないみたいな感じですよね、
うんうんうん、
はい、まあ感じで、まあ、それはらしいっていうことなんですけど、で、一応異常気象ってさっきあの僕使ったんですけど、まあ、その定義としては、実は気象庁が原則で定めてるものが、まあ、ある場所や時期において30年に1回の、1回以下で発生する現象のこと。
へえ、そういう定義がちゃんとあるんやね、面白いね。
はい、あるんですよ。で海外はわりかしそれをあの定義せずに言うので、なんか普段以上に多かった場合を、まあ、よく言うとエクストリームイベントとかエクストリームウェザーって言うんですけど、言っちゃって、それを結構そのまま和訳して異常気象って言っちゃうと、実は日本のその定義的な形で見ると、実はこれ20年に1回のものだから厳密には異常気象じゃないみたいなことも言えたりするので、まあ、これはあの本当に豆知識程度なんですけど、和訳するときは結構気をつけなきゃいけなくて、極端な気象現象みたいな、そういう言い方をしないと本当はいけなかったりします。
はい、30年に一度以上やったら異常気象って翻訳していいんや。
あ、そうですね、はい。
結構でもあれじゃない、30年に一度以上かどうかチェックするのってめちゃめちゃ大変じゃないの。そうでもないの。
ああ、まあどうすってチェックするんですかね。
どうやってチェックするんですかねいや僕に聞かれてもちょっとあんま分からんけど、なんかデータが、はい、データを見るんでしょうね、なんか過去の。
うん、まあ、過去のそれこそ40度超えした日数とかですかね、そういうの、まあ、まあ30年に1回、そうですね、過去30年にそれが起きたのかっていうことですよね。まあそんな感じで、まあ異常気象なんですけれども、一つ問題点がありまして、その異常気象って、もしくはまあ極端な気象現象ですね、まあ、そこら辺の、普段感じないような大きな、ことが起きた時に、自然災害とか起きた時に結構こう、あ、これって地球温暖化の影響だねみたいな感じで、なんでしょう、軽はずみに発言しちゃう 傾向にあると思うんですよ。
言っちゃうかも、
はい、なんか影響だねみたいな感じで思っちゃうと思うんですよ。
うん、
で、それって本当に地球温暖化、まあ、気候変動ですねの影響なのっていうのを、答えることができるのがなかなか難しいんですね、端的に。
そうね、はいはい、
だってそれこそサイコロ5個振って全部があのゾロ目の時って、まあ、何十回何百回やればいずれ出るじゃないですか。
そうね、
まあ、そういうレベル、そんな感じですよね。その確率論の中でもその地球温暖化のせいでこのゾロ目が出たのかみたいな、今回の台風とか、猛暑が起きたのかっていう、そういうのを判断するのはそんな簡単に、あ、今回最高記録、例えばあの更新したから、あ、これ地球温暖化のせいですみたいな感じでそんな簡単に結論付けられないと。ということで、科学者たちは考えたわけなんですよ。
ほう、それをなんか定量的に言う方法があるのね。
そうなんです。
へえ、はい、普通に面白そう。
それが、イベントアトリビューションという手法になりましてですね、アトリビュート、そのアトリビュートのこの単語は、まあ、何かのせいにするみたいな形で、ある特定の原因であのせいであるっていうことを証明するための手法なんですよね。
それは統計的な手法になるのかな。
統計的な感じです、はい。で、まあ、その方法としては、まずこれもうスパコンのここで出番が出てくるんですけど、シミュレーションを使うんですね。温暖化した地球そして温暖化していなかった、これは架空ですね、地球を、まあ、何個も、用意しますと。でそれぞれの、設定で 何回も、もう何十回とか、まあ、それこそもうスパコンのキャパシティとか時間とか、いろんな、まあ、要因にもよるんですけど、まあ、何回もその仮想の地球を、計算させますとで温暖化した地球と温暖化していなかった架空の地球でそれぞれ今回のとある見たい何かの、イベントですね、台風だったのか猛暑だったのかみたいな、そういうイベントが、どれぐらいの確率で発生するのかっていうのを計算しますと。
なるほど。でもそれってさ、
はい、
なんかすごい素人の意見かもし意見だと思うんやけど、なんかバタフライ効果ってあるやん。
はい、ああ、はい。
例えばさ、そのスーパーコンピューターで計算しましただけどさ、そのセルのサイズをさ1キロにするのかさ100メートルにするのかでさ、うん、結構結果変わってくると思うんですよ。
うんうんうん。
それは考慮できるのかな。
はいはい、ああ、多分イベントこういう時に感じては
十分ちっちゃければいいのかな。十分ちっちゃくグリッド切ってれば OK みたいな。
両方で揃えてたらそれって問題ないって言っちゃダメなんですかね。
ダメじゃない。だって例えば1キロの時セルのサイズが1キロの時、セルっていうのは地球の地球をグリッドで来た時にその1グリッドのサイズが、例えば1キロの場合はこういう結果が、なんだろう、なんだろう、なんだろう、温暖化してない場合と温暖化している場合で、こういう違いが出ましたってんだけど、100メートルで来た時に違う結果が出る可能性があるわけやん。それがあのバタフライ効果の説明やと思うんやけど。
ああ、はいはいはい。
いや、わからんで、ね、僕素人
その点は僕も、
まあ、それが多分あれやね、はい、きっとなんかそんな影響が多分そのバタフライ効果の影響が十分起きないぐらいちっちゃくグリッドを切ってるから OK っていう、でそれで見てるのが対極的なものだから OK っていうことなんやろうね、きっと。
っていうことにしておきましょう。
しておきましょう。
はい、ちょっと僕もそこら辺、いやでもバタフライ効果、はい、そうですよね、バタフライ効果、 バタフライ効果、ちょっとすみません、あまり明確な答えできないんですけど、まあ、その2つの、まあ、シチュエーションで発生確率をそれぞれ出したときに、まあ、例えば温暖化してないときは本当は100年に1度だったものが、温暖化した地球の方だと50年に1度、これつまり50回、地球を作ったときに1回発生しましたみたいな、その回数ですね。
なるほど、
はい、ってなると、まあ、0.01 分の0.02 になるので、この場合、発生確率は、まあ、2倍という、まあ、そんな感じで結局、起こりやすさの割合を出すと、そうすると、うんうん、じゃあ今回起きたその自然現象は気候変動によってどれぐらい発生確率が上げられたのか、もしくはもう場合によっては下げられたのかっていうことが分かるわけなんですよね。
なるほど。
で今回遅くなりましたが、今回そのイベントアトリビューションを使って何を見たかというと、日本のとある台風、2019年に起きた台風19号を、見ましたというのが今回の研究なんですね。でこちらオックスフォード大学と、インペリアカレッジロンドンによる研究なんですけれども、The role of human-induced climate change in heavy rainfall events such as the one associated with Typhoon Hagibis、まあ、台風19号はハギビスって呼ばれる名前なんですけど、台風19号に伴う豪雨災害における人為的な気候変動の役割というタイトルの論文で、まあ、今回その着目したのが、まあ、日本の史上の歴史上の中でも、まあ、本当にかなり大きかった方の台風なんですよね。被害も100名以上の方が亡くなって、
へえ、そうなんや。
はい。で最も被害を出した台風のうちの一つと呼ばれる中で、2019年の秋にですね、新幹線がこう水に浸かってる映像をもしかしたら、
ああ見たことある、見たことある、
ありますか、青い北陸新幹線なんですけど、はい、まあ、あれが浸かってるやつ、あの時の台風ですね。
あ、はい、そうなんや。
それを、イベントアトリビューションを用いて気候変動の、要因があったのかなかったのかということなんですけれども、まあ、では結果に入っていきたいと思います。まあ、これはあったから論文になってると思うんですけどね。
そうですね。
うん、はい、で結果としては、まあ、人為的な気候変動によって、発生確率が、67% 高まりましたという。
あ、でも 67% なんや、なんか、
はい、
思ったより高くないなって。
はいはいはい、
もっと高いのかなと思ってた。5倍上がりましたとか、なんか、
はいはいはい、確かに。実は他の事例もこの後ちょっと紹介するんですけども、それと比べたらわりかし低めですね、この
やつ。あ、そうなんや。
はい、というのも、まあ、今せっかく出てきたんで紹介します。てか今現在進行形だと思うんですけど、ほぼほぼ5月の頭とかにですね、インドとかパキスタンで熱波を襲って、今すごい40度とかすごい高い気温を観測してるんですけど、そこに関しては気候変動によって30倍になったっていう。
へえ、
面白いね。なのでそれこそこれが異常気象だ、ん、まあ、異常気象
の地球の中の影響なのかってことだね。
あ、そうですね。なので30倍なんで、もしかしたら30年に一度だったものが、もともとは分からないですよけれども、これが毎年起き始めてるかもしれないみたいな、もしくは、
なるほど、
まあもうとりあえず30倍ですね、もともとの起こる頻度からということで。そうですね、 67% はまあ確かに比較的少ないですね。ということで、まあ、確かに見るその自然現象にもよると思います。やっぱり熱波は、まあ、まさに地球温暖化って、まず熱が海とか大気に蓄えられて ていうのがまず発端じゃないですか。なので
そう、ね、
気温にはまあわりかしダイレクトに現れるのに対して、うんうんうんうん、豪雨っていうのはまあちょっとプロセスを隔てるので若干あのそれこそバタフライ効果がより出やすいあのカオティックな現象だったりするので海とかあの雨風あたりは、まあ、なのでそういう意味でも可能性としてあんまりその気候変動イコール、台風みたいなところまでは言い切れないっていうところなんでじゃないです
か、ね、なるほどね。めちゃめちゃ面白いね。じゃあなんかジャンルによって出やすいやつと 出にくいやつがあるんや。
あると思います。で今回のその、研究結果の面白いところはもう一つ実は調べてるところがあって、それが経済的負担。
おお、え、そんなのもシミュレーション。あ、負担ってことだから災害ってことね。
あ、そうですね、損害額ですね、いわゆる。
はいはいはい
はい、はい、これはまあ保険会社とか の, あの、ね、によってカバーされた金額とかを元に出してるらしいんですけど、まあ、100億ドルアメリカドルですねが全体の損害額なんですけども、そのうちの、じゃあこれクイズにしましょうか。どれぐらい気候変動に由来するものだと
思いますか。なるほど、まあ、1.3 兆円ってことね、100億ドルやから。で、
おお、はい、そうですね。
うち、被害、それって国内、日本の国内？
あ、国内ですね。
はい、あ、日本の国内。日本の国内 1.3 兆円もあるっていうのも驚きやけど、ジャンルで言うとでも地震と台風と津波と火事も入るのかな。災害って火事は入らへんのかな、
うんうん、あ、ちょっと、
まあ、熱波とか。でも日本ってあんまりのなんていうの、山火事とか少ないけど、まあ、一応海外だと多分言えるから言えるとして、で地震はなんとなくやけどあんま影響ない気がする。で台風と津波は多分影響、あ、でも津波もあんまないか、地震由来だったりするから。だから単純に台風と山火事で、山火事はそんな影響ないとして、台風だけが影響あるとして、はい、
あ、この100億ドル 1.3 兆円は今回の台風の損害額です。
え、今回の台風だけです、
はい、
1兆円なの。やばいね。
のうち、気候変動によるものっていうことですね。
あ、そういうこと。え、じゃあ単純に確率が上がるのが 67% やけど、割とそれがそのままダイレクトに 67% ぐらいなんじゃないの、うん、違うのかな、そういう。
ああ、はいはい、まあそんな感じに実は計算方法として近いですね。あの 1-1.67 の逆数なんです実は。なので、
はいはいはい、
なんですけど、なので 1-0.6 ということで 0.4、 つまり 40% に当たる40億ドル、約5160億円ですね、今のレートで言うと、は気候変動によるものだというふうに、うんうんうん、失礼しましたね、言えるということで。なので気候変動がない世界が仮にあったとして、同じような台風が2019年の10月に起きてたら、もうちょっと規模が小さくて被害額も、まあ、60億ドルぐらいになってたっていうふうに、まあ、言い方としては言えるってことですよね。
そうね。でてか台風一発で1兆円も損害出るの、やばいね日本って。
本当ですよね。
そっちの方がびっくりやわ。
なのでその気候変動ってこう結局あの何でしょう、何が大事かというと、結構気候変動対策を取ることって再エネにしたりとか、今の経済のシステムからやっぱりこう不慣れな方向に変えていかなきゃいけない、今までやってなかった事業に変えてとか、それこそまあローカルな部分になっちゃいますけど、レジ袋だったものを紙袋に変えるとか、結局コスト高くなるみたいな形で、基本的に最初に出る言葉ってコストだったりするんですよね、対策を取るってなると企業が。
そうね、
はい、なんですけども、結局こういった形で経済的被害が出てるので、 英語ではコストオブインアクションって言うんですけど、まあその、
なるほどなるほど、
行動を取らないことによる負担が結果的に出てきてますよっていう、これが一つの大きな事例という。
なるほどね。じゃあそこのコストとちゃんと検討しないといけないですよっていうことね。
そうです、目先ではなく長期的に考えたら、はい、あの具体的な数字今持ってきてないんですけど、
それはでも企業レベルだと難しいね。
なんか赤信号誰が最初に渡るかみたいな感じですよね。
まあそうそうそうね。っていうか自分の企業が変えただけで台風抑えれるほどの影響がないかなみたいな。そうね、なんか赤信号の話よね。
そうね、そうですよね。みんなでじゃあ一緒に変えようだったら、はい、いや本当にそうだと思います。だから結局その個々が負担を取る方が今は多分まだ大きいっていうところですよね。まあなんで保険会社とかは多分一番こういうところで幸せが来てるタイプの業界だと思うんですけど。
でも保険会社ってあんまりなんかそうなんか SDGs 的にはなんか影響力ちっちゃそうよね。CO2 排出とか。
ああそうですね、減らす側には回れなさそうですね。
そうよね。
うん、
だから結局国がなんか政策として1兆円損害出てるから環境に力入れたり資金としていっぱい投入しましょうぐらいしかなんかできなさそうな気がするね。
いや本当そうですね、先回りしてお金を、対策の方に回していこうという形で、リスナーの方でもし、政策に携わる方いらっしゃればよろしくお願いしますということで、はい、
あとあれね、あのバタフライ効果ちょっと詳しい人がいたら、シミュレーションスーパーコンピューターってバタフライ効果のこと詳しい人がいたらその辺もあの教えてください。
そうですね、お願いします。ちょっと自分の知識不足だったので、はい、ということで実は、まあ、これおまけの最後まで聞いてくださった方へのおまけなんですけど、今回のその台風19号に関する論文、実は、仕事でちょっと関わったんですよ。というのも、はい、論文の、制作ではないんですけども、これを日本のメディアに、取り上げてもらいたいっていうのがあの、
なるほど、
あって、なので今自分がやってることってそれに近い部分なんですけども、こう記者に対して、まあ、いわゆる記者会見的な感じですね、ウェビナーをあのしたんですけど、その手伝いという形で自分ちょっとこれ関わったので、台風19号、はい、台風19号あの気候変動とかって調べると、まあ、5月の19日頃にニュースがちょこちょこ出たんですけど、いろんな新聞とかからメディアから、そういうのはあの携わったそのウェビナーから記者が得た情報を元にした論文ですね。
プレスリリースを出すためのサポート、プレスリリースってなるのかな、そういう、
あ、そうですね、プレスリリースも、手伝いはしました。あの出してはないですけど私は。
へえ、うん、面白いね、そういうやり、あのそういうのもあるよね。
はい、というのも、
じゃあ、はい、やってることバイリンガリオやん
確かに、だからそうですね、海外ニュースを日本にお届けみたいな感じで、まあ、それをメディアに、正式な形で提供するみたいな、そうすると記者さんが、記事にして新聞に載ってニュースサイトに載ってみたいな感じなので、はい、まあ、そんな感じで
素晴らしい、
今日はちょっと仕事をのネタを持ってきたっていう
ですね。いいと思います、
はい、
いいと思います、はい、
じゃあ最後までお聞きくださってありがとうございますということで、じゃあ最後英語で紹介して終わりたいと思います。So, have you ever felt that extreme weather events have become more frequent? While different natural disasters have hit many parts of Japan, it is often difficult to associate individual events to climate change. However, a method called event attribution allows to state whether that particular event was either caused or made more likely by human-induced climate change. So for Typhoon Hagibis in 2019, scientists from Oxford and Imperial College London concluded that the likelihood of such an event increased by 67%. Also, out of $10 billion damage, $4 billion is attributed to climate change. Therefore, we are already seeing the impacts of not acting towards climate change, both physically and financially.
では、最後宣伝して終わりたいと思います、バイリンガリオは YouTube にも、収録の様子の映像など流したりしてますので、もし興味がある方、それから他にもアニメ動画など出していますので、よろしければご覧ください。はい、
はい、
ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ、
See you next time.